特集、ほっとけない、まだまだ謎を秘めた生き物、オオサンショウウオズカン。国の特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオ、その姿を実際に見たことはありますか？初めて見た人は、思ったより大きい、これって魚なの？と驚きや疑問の声が上がるはず。瀬戸市にも野生のオオサンショウウオが生息していますが、その生態はまだまだ謎が多い生き物です。今回はそのオオサンショウウオの魅力についてお伝えします。特徴、大きな個体で全長が150センチにもなる世界最大級の両生類。魚ではなくカエルやイモリの仲間です。両生類ですが、一生のほとんどを水中で過ごします。夜行性で日中は川岸にある横穴や大きな岩の下に潜んでいます。スイスで発見された約2300万年前の化石と今の姿がほとんど変わっていないことから生きた化石とも言われています。生息場所、里山を流れるきれいな河川が生息地です。岐阜県伊勢から九州までの河川に分布していて、瀬戸市は岐阜県の生息地とともに最も東端のエリアと言われ、下畑川町のジャガホラ川に生息しています。生物分類、両生類、英名ジャパニーズジャイアントサラマンダー、学名アンドリアスジャポニクス、属名オオサンショウウオ属。1952年に国の特別天然記念物に指定。建造物なら犬山城、絵画なら源氏物語絵巻のような国宝に相当するほど貴重な生き物です。以上、担当は井上明美でした。
知れば知るほど不思議な姿、オオサンショウウオの推しポイント。見開きでオオサンショウウオの大きなイラストがあります。のんびりした性格がチャームポイントだよ。先端にある鼻、顔の先端に鼻の穴があります。カエルのように幼生の時はエラ呼吸ですが、変態姿を変えるごとを経て声帯になると肺呼吸になります。そのため声帯は約20分に1回水面に鼻先だけ出して空気を取り込みますが、水中で過ごすならエラ呼吸の方が楽なのではと思ってしまいますね。大きな口、獲物が通りかかるのじっと待つスタイルで狩りをする省エネさん。いざ獲物が目の前に来るとダイナミックな姿に。大きな口を開けて水流を起こし、コンマ数秒で獲物を水と一緒に吸い込みます。口の中は獲物を逃がさないよう細かい歯がたくさんついているので要注意。つぶらな瞳、まぶたがないので起きているのか寝ているのか分かりません。視力は自分が明るい場所にいるのか暗い場所にいるのか分かるほどしかない様子です。体の模様、川にある岩の姿にそっくりで周りの環境に溶け込むかくれんぼ上手。皮膚はプニプニと弾力があり、水中で岩や木にぶつかってしまった時にクッション代わりになります。耳は体の中に、外側に耳、外耳はなく、音は水の振動として体の中の内耳に届きます。体の平衡感覚も内耳が司っています。ぷっくりした手足、指は前足は4本、後ろ足は5本と数が違い、肉球のような丸みがあります。このキュートな手足を使ってのそのそ歩きます。いざとなったら手足は使わず尾を振って泳ぎます。もっと知りたい生態の秘密。質問1、何を食べているの？答え、いろいろ食べます。水生昆虫、エビ、 サワガニ、カエルなどを食べます。省エネな体をしているので、飼育下では週に魚1匹、体重の 1% ほどの餌でも生きられます。質問2、オスとメスの見分け方は？答え、パッと見はまだ不明確です。目安はお尻の穴、総排出口ですが、確実ではありません。繁殖期に総排出口の周囲が膨れているのがオス、膨れていないのは性別不明。産卵を確認できた個体はメスです。超音波や DNA 鑑定で判別できますが、手間と時間とお金がかかります。質問3、子供はどんなふうに育てるの？答え、育つまで主が一人で子育てします。イクメンなんです。オスの主が守る巣穴でメスが400から600個の卵を産み、体外受精で繁殖します。主は子が巣立つまでの4ヶ月から5ヶ月ほど天敵を撃退し、卵を守ったり、卵全体に新鮮な水が当たるように尾で卵塊をかき混ぜたりして一人で世話をします。しかし巣立った子が無事に成長できるのは、それらの中で 1,2 匹程度と厳しい世界で生きています。質問4、寿命はどのくらい？答え、長生きすぎてまだわかりません。たくさん餌を食べればその分早く大きくなるため、大きさで年齢が判断できません。飼育下の寿命は50年10ヶ月という記録がありますが、実際は70年生きるとも100年生きるとも言われています。質問5、いつから瀬戸にいるの？答え、はっきりとはわからないけど、記録が残っているのは1997年になってからですが、それより前から生息していると思われます。蛇ヶ洞川にはとある武士が蛇ヶ洞川に住む大蛇を退治したという大蛇伝説が古くからあり、この大蛇はオオサンショウウオのことではないかという説があります。講談蛇ヶ洞大蛇伝説があります。野生のオオサンショウウオを見るなら、このイベント、蛇ヶ洞川オオサンショウウオ夜間調査観察会2024、問い合わせ先文化課、電話 84-1740、 ファックス 85-0415。 ガイダンスを行い、生息地近くでオオサンショウウオを発見できた際には河原で観察会を行います。見られない場合もあります。日時、7月21日日曜日、8月17日土曜日、9月8日日曜日、午後7時から9時、集合場所下畑川町民会館、定員各費20人、抽選。家族等はグループ単位で申し込み、いずれか1回のみ申し込み可能。申し込み方法、7月12日金曜日までに QR コードで申し込み。抽選結果、7月16日火曜日までにメール等で連絡。在来種の危機、蛇ヶ洞川のオオサンショウウオがいなくなる。不思議な生き物のオオサンショウウオですが、近年異変が見られるようになってきました。交雑種の個体シロタが見つかった。交雑個体の系図があります。父、中国オオサンショウウオと母、日本のオオサンショウウオの間に生まれたシロタ、交雑個体。系図の説明終わり。瀬戸市では2006年から2009年に本格的な生息分布調査を行いました。その際に 通常と異なり、体の色が白っぽく黒い斑点が細かい個体が発見されました。シロタと名付けられたこのオオサンショウウオは、体の成長が早く、捕獲調査する際に落ち着きがないなど、他のオオサンショウウオとの違いが目立っていました。2022年に行った DNA 解析の結果、シロタは交雑個体、中国から持ち込まれた中国オオサンショウウオと交雑した個体であり、その他にも2個体がシロタのような交雑個体と在来のオオサンショウウオの子や孫であると分かりました。交雑種は特定外来生物へ。交雑種は2011年に京都市の鴨川上流で初めて発見されて以降、三重、奈良、滋賀、岡山、広島、愛知、岐阜で発見されました。オオサンショウウオや中国オオサンショウウオはどちらも絶滅危惧種として、これまで国際条約や国内の法令で移動や飼育の制限が行われてきましたが、これらの間で生まれた交雑種はどのように扱うか決まりがありませんでした。そこで国は交雑種等を特定外来生物に指定し、7月1日から罰則を伴った規制が始まっています。絶滅危惧種とは、国際自然保護連合 IUCN が作成している絶滅の恐れがある野生生物の種のリスト、レッドリストに記載されています。現在交雑種は全国的に繁殖し、在来種の危機となっていますが、国際的に見れば中国原産の中国オオサンショウウオも絶滅危惧種なのです。ポイント。特定外来生物は飼育や輸入、譲渡や野外への放出などが原則禁止されます。専門家の見解、在来のオオサンショウウオと交雑種は似て非なるものです。両者が共存することはなく、体格に勝る交雑種が在来種を圧迫し、やがては絶滅させてしまいます。瀬戸市の国宝を守るためには、交雑種をジャガホラ川から除外する取り組みが不可欠です。瀬戸市ジャガホラ川オオサンショウウオ保全検討会座長、日本オオサンショウウオの会会長清水善吉氏、清水善吉さんの写真があります。瀬戸市での取り組み、調査は文化財保護法に従い特別に行っています。在来種のオオサンショウウオを守るため、定期的に河川調査と DNA 解析を行い、交雑個体を生息地から除外する防除の取り組みを行っています。集中的に河川調査、オオサンショウウオの活動が活発になる春から夏に実施、捕獲した個体の DNA 解析、尾の細胞片を広島大学へ送り、DNA 解析を依頼しています。DNA 解析結果が出るまでは、一時隔離施設に留め置き、在来のオオサンショウウオのみを川へ返す。現在、交雑個体と発覚した場合は、生息地には返さず、博物館や水族館、研究機関などに引き取ってもらっています。シロタやその子供と思われるコシロシは、和歌山県立自然博物館に移され、野生生物の交雑問題について知ってもらうための飼育展示をしています。オオサンショウウオを守っていくためにできることって何だろう。川の食物連鎖で頂点に位置するオオサンショウウオは、たくさんの生き物に支えられて生きています。 つまりその生息地である下肌川、ジャガホラ川エリアには豊かな生き物や自然環境が残されているということです。このエリアは平成25年に瀬戸市環境パートナーシップ事業者会議による河川清掃が開始され、令和元年には市内初の自然保護及び保全のための特定地区に指定されました。今年3月には川への不法投棄を防ぐための監視カメラが設置されるなど、地域、事業所、市が連携した環境保護・保全の取り組みが進められています。2300万年前から生きてきた人間よりずっと先輩のオオサンショウウオ、その大先輩がいなくなってしまわないよう、私たちにできることを今一度考えてみませんか。掛川小学校の児童たちは、ジャガホラ川やその周辺に生息する生き物について体験を通して学んでいます。昨年、地域の方たちと行った自然観察会で、体長92センチのオオサンショウウオに出会った時のことをインタビューしました。2023年6月1日、身長92センチ、体重4キログラムのオオサンショウウオに出会いました。掛川小学校の児童の皆さんの写真と、触ったらぬるぬるして初めての感じだった。でも足の裏はぬるぬるじゃないよ。目が小さくて顔が可愛かった。登校中に出会ったことがあるよ、との感想の吹き出しがあります。以上、担当は柿本澄子でした。
下肌川地域では、貴重な自然やオオサンショウウオを守ろうという意識が地域に根付いています。瀬戸オオサンショウウオの会のお二人に話を伺いました。水野さん、実はオオサンショウウオの餌になる水生生物も、田んぼなどの人の活動によって豊富になります。人と自然の共生の中で生きているんですね。ですが、最近は田んぼも減ってきたし、タガメやゲンゴロウのような水生生物もほとんど見かけなくなってきているのが課題です。会の活動としては、住民の数が減ってきて高齢化も進んでいますが、活動の一つである河川の清掃時には、大橋運輸をはじめ瀬戸市環境パートナーシップ事業者会議の地元企業の皆さんが川の中まで入り清掃をしてくれたり、地域外の方にも協力をいただいたりと、とても助かっています。富田さん、清掃活動や観察会には市外、県外からの参加者も見えます。まだの方はぜひ参加していただきたいですね。川への不法投棄をやめて環境をきれいに保つことや、大規模開発をしないようにするなど、皆さんにも貴重な自然環境を守っていく意識を持っていただきたいです。瀬戸オオサンショウウオの会、下肌川地区自治会の全員240人が会に参加し、環境保全のための河川の草刈りや清掃活動、オオサンショウウオの夜間観察会、小学校の自然学習への協力などを行っています。平成11年、会の前身となるサンショウウオを愛する会が下肌川町で発足。平成24年、第8回日本オオサンショウウオの会愛知・瀬戸大会が前年に瀬戸市で開催されたのを契機に、瀬戸オオサンショウウオの会が発足。会長水野隆久さん、前会長富田武さんの写真があります。 名古屋産業大学と瀬戸市環境課は共同してこの地域の環境保全について啓発活動を行ってきました。啓発ゲーム、マイビオ愛知、エコレク部。環境保全のためには次の世代が生き物に関心を持って引き継いでいくことが大事だと思います。そこで子どもでも在来種と外来種について楽しく学べるカードゲームを考案しました。ゲームのいい点は生き物の名前を声に出したり見た目を覚えたりと無意識に学習ができるところです。ゲームを楽しんだ後は実際に生き物を見てみたいと思ってほしいです。ドローンでの風景動画撮影、ジャガホラチーム。撮影にあたり川の清掃活動にも参加しましたが、不法投棄された冷蔵庫などがあり驚きました。でもそこで暮らすオオサンショウウオを実際に見てみると大きくてびっくりしますよ。一見すべて同じ個体に見えますが、地域の方は一目見て「花元気か」と挨拶していたのが印象的でした。こうやって地域で守ってきた環境を次の世代につないでいくためにも、珍しいオオサンショウウオがいるよというだけでなく、その生態や保全活動を知って活動を引き継いでいく人が増えてほしいなと願っています。カードゲームの写真と名古屋産業大学の長谷川康弘准教授、ジャガホラチームの元メンバーと現エコレク部の皆さんの写真があります。オオサンショウウオの調査は文化財保護法に従って行っており、児童たちは安全を確保した上で触れています。許可のないオオサンショウウオの捕獲や飼育は法律で禁止されています。生息地で見つけた場合はそのままそっとしておいてください。オオサンショウウオを見つけた場合、文化課電話84-1740、特定地区特定外来生物に関して環境課電話88-2670